エゴサーチという、まあ、ワードをご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、自分の名前あるいは自分の会社の社名、まあ、そういった団体名だとかをネットで検索してどういうことが書かれているだろうかというその評判を見てみようというね、そういうことで、まあ私も時々やりますけども、あの最近どうも世の中的に話題になってないようで全然私の名前が出てこないのが寂しい限りなんですけど、昔はね、今から20年ぐらい前ですけど、検索しますと2チャンネルだとかで、クソ味噌に書かれてるやつを見つけたりしましてですね、こうムカムカ来たりしたことあったんですけど、最近は平和なもので、で例えばお店のどこのお店に行きましたとか美味しかったですとかっていうその書き込みをすることが時々ツイッターだとかでもあるんですけれど、やっぱエゴサーチをなさっている経営者の方ってやっぱいらっしゃるんですよね。でこの間熊本に出張で行った時に、もともと北九州に本社がある うどんのチェーン店なんですけど、助さんうどんっていううどん屋さんがあるんですけど、なんすか、資本主義の資っていう字を書いて、でさんって書いてスケさんって読むんですけど、ちょっと普通だと読めないじゃないですか。でまあ、北九州の人はみんな知ってるんですけど、で僕はそのスケさんうどんが昔から好き でそれで熊本にも出店したんですね、新しく。で行ってみようと思って行きましたら、まあ、いつも通りの、まあ、安さと美味しさ、とろろ昆布入れ放題とかですね、こういろいろあるんですけど、まあ、そういったのをこう書き込んでおりましたら、なんかもう数時間後にそのスケさんうどんの社長様からありがとうございましたっていうレスがつきまして、ちょっとやっぱ緊張するじゃないですか別にほら悪口書いてるわけじゃなくて、まあ、褒めてるんでもう何の問題もないんですけど、なんか社長がっていう、というのは昔2年前に私転職活動を盛んにやったっていう話、ご存知のリスナーの方も多いと思いますけど、書類審査で門前払いになった会社でもあるんですけどね、そこでなんか広報部の何かを募集するっていうのがあったんで、応募したらもう数時間後に、はい、残念ですがってことがありましたけどね、まあ、というのも飛んだところでご縁があったなと思ったんですけど、それとこの間重曹の一軒目酒場っていう、まあ、安い居酒屋があるんですよ。私時々行くんですけども、そこに行ってビール飲んでます、札幌ビール赤星飲んでますみたいな写真をアップしましたら、それの経営母体の養老の滝グループからありがとうございますって書かれましてちゃんと見てんだなと思って、なんか悪口書くと怖いっすよね、みんないろんな世の中のことをみんなで褒めましょう、ということでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからいつものようにオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田信也門と
パトラーサミと、
そして FMC 九州新鍋じゃないな、今日は水前寺サテライトスタジオにいるのはあなたしかいませんね。
はい、平上優子です、はい、
どうもどうも。
じゃあ上田、私も赤星昨日乗りましたよ。
あでなんか俺のなんかパクリが多いね、なんかねなんか
パクリじゃないですよ
だってほらあなたが好きな
好みですよ、好み。
アニメのエウレカセブンとかですよ、あれ教えたのは私ですからね、あれ、
パクリではないじゃないですか。
パクリじゃないですよね、
教えたんでしょ。
いや教えたっていうか、俺がただ見てて面白いって言ったら、
全部いいぞいいぞあさみちゃん、
気がついたら自分のなんかアイコンにしてたん
ですよ。めっちゃハマってるじゃないですか。
で赤星も俺はもうここ何年か飲んでるわけじゃないですからね、何十年って飲んでるわけですから、ということで、これからの権利料を私に払っていただきたいというふうに思いますけれどもねよろしくお願いしたいと思います。
意味が分かんない。
今日はね、なんとスタジオにはですね、裏若き、乙女がですね見学に来ておりましてですね、来ていただきまして、私もこうほのかに、テンションが上がっているわけでございますめったに若い方が来ない、本当高齢者向け番組と言われている QIC
石野さんに 失礼じゃないですか。
だってリスナーが高齢者が多いからだろ。実際
失礼ですよ。
中高年ばっかじゃねえか最近って お便りが。たまにでもね、たまに来るんですよ中学生とか。
へえ。
いつも聞いてますとかって。でそこで書いてあるのが、お父さんが聞いていたのでとか書いてある。あ、まあ、親子2代にわたって楽しまれている番組 TVC。 これネット番組ではなかなかないと思いますよ、うん、あのそれほど歴史のあるメディアじゃないですからね。うちだけが突出して歴史があるだけですから、というわけでございまして、まず最初のお便りはこちらからご紹介していきましょう。こちらは北海道札幌市からいただきました。37歳、クリエイティブ社畜。
ありがとうございます。
いやこれは違う、あの職業がクリエイティブ社畜だ。
間違
った。ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
でも日々あの広告代理店の方ですよ、この方ね、頑張ってらっしゃる。もう今部長まで行ってるんですよね。たたた大変です。今台湾の若者の間で吹き荒れているサーモンの嵐。ご存知ですか、サーモンの嵐、鮭嵐。回転寿司チェーン店スシロー、スシローご存知ですよね皆さんね。スシローの台湾法人、台湾にもスシローがあるそうなんですけど、台湾スシローの、まあ、でやっている春のサーモンフェアというフェアをやってる、はいはい、でこれで3月17日から18日までの2日間限定で、お名前に鮭という字ね、漢字魚編に鮭って書きますね、に今度鮭魚と書く、そうですね、この鮭魚という字のつく人を含む6人までの飲食代をチャラにするという、まあその企画が、まあ、あるそうでございまして、で、まあ、めったにいないわけです、こんな名前は。特にあの中国とか台湾とかであれば、だいたい名字って一文字の方が多いじゃないですか、
はい、
だからこう鮭魚っていうふうに読ませるわけですよ。これだからサーモンと読ませたいわけでしょうね。その名字がサーモンと、
どっちも入ってなきゃいけない。
そう、鮭魚っていう名字じゃないとダメだ。
あ、
変なの、読み方はちょっと私も分かりませんけど。でところがですよ、だからこれもう狙いの企画なわけじゃないですか、いないっていうことを前提にした、ところが台湾なわけですよ。ところが場所は台湾だったと。台湾ってちょっと日本人の感覚ではちょっと分かりにくいところがあるんですけども、名前変えられるんですよ。
へ、
一生涯で3回まで改名することが認められている。
へ、
法的に、だからほとんどの場合は何かこの名前に不都合があるとか、今までこの名前を使ってるといろんなそのなんかストーカーにあってとか、なんかそういうことで変えるっていうのがまあ通常なんだけれど、はい、かといって別に理由がなくて変えようと思っても、まあ、変えられちゃうそうなんですよ。
へ、
3回までは。なのでまだ1回も改名してない人の方がほとんどなので、はい、もう1回ぐらい解明してもいいんじゃない。でそれ食った後にもう一遍戻しゃいいわね。ということで、みんな解明しようっつって役所にわーって若い人が特に、行って、それでこの鮭魚っていう名字に変えて、このスシローに行こうっていう。そういうことで、サーモンの乱と。ということが起きているんだということですけれど、さあどうでしょうか、水前寺の木田玲子さん、もうね、何度も名前を変えてらっしゃるということで。
変えてないっす。
もう
よ
昔はこうなんか江戸川権三郎とかっていう名前で。
何
でもない。
そうですよ、亡くなってますよ。
ああ、
いや、ね、手続きが大変じゃないんですか、そんなあっさり簡単に変えられるんですか。
どうもね、そんなに簡
単、お金とかいらないわけですね。
まあ、多少の手数料はいるかもしれないですけど、まあまあ、このサーモンフェアで6人まで飲食代がむちゃらになるっていうことの方がお得ってなるわけだから、ね、だからこ
の
簡単なわけでしょう。だから一時的にやたら急にこの鮭魚という名字の台湾の人が急増しているということですわ。これは
すごい。
これどうですか、もし日本でこれが同じようなことが可能で、こういうフェアがあったら、 あさみちゃんあの名前変え酒魚あさみに変えますから
面倒くさいが勝ちます
そうそうそう
あ
そうそう面倒くさいが勝つよね
そんな
あそうそう食べたくはないわな
食べたいか
でも一人が代表でいけば6人までがただでもう散々飲み食いできるも
う8人その一人にはなりたくないってことですよね
そうね
いや俺か6人家族の中で一人高志なお前なお前さえ良ければもうこの1日だけあの酒魚になってくれないかそうするとお父さんお母さんそして花子も虎もみんながねスシローを楽しむことができるんだで、頼むよっていうふうに言われたらやっぱやるでしょ
やるかな、まあ、家族だったらかもしれないですね
2日間いけるからこれ
2日間
吐くほど寿司があの食えるとでスシローだったらやっぱあれでしょサイドメニューもあるじゃないのなだからあのなんでラーメンとかうどんとかあるのかな、
うんうんうん、
とかあとケーキとかもあるじゃないですか、
はい
まあほら昔はねあのケーキだとかああいうあのプリンだとかがあの回ってくると、うん、こんなの誰が食うんだろうなとかって言ってたんですけど今当たり前に食ってるよねなんかね、うんうんうんなんか一般化したのがすごいなと思ってでそのうどんとかラーメンももう普通に食べるじゃん、
うん、
で何あのくら寿司とかコーヒーとかもあるでしょ
ああそうですねありますあります
あのほらなんかこうレーンでスーッと走っていくのがあるじゃん、うん、あの、はい、ご注文のやつがスーッと、はいはいはい、あれでコーヒーが走っていくの見た時笑ったもんねとかもだからまあまあそういうのがあるわけですけどねえ皆さんあの名前を変えようと思ったことはないですか
いやないですね別に
あそうですかや
っぱ あるんですか皆さん
江戸川権兵衛の方が良かったですか
なんで江戸川権
兵衛どっからで
しょすっと浮かんだインスピレーションで出てきた名前だったんですけど、
いや別に変えようとは思わないですね
あ
なんかメリットがあるなら変えますけど別にそこ変えてなんかお金もらえるとかそういうわけでもないですね
昔ね明治時代だったんですかねこれ大変な事件になったことがあって佐賀県だったと思いますけどお金持ちで、
はい、
お金持ちで変態のおっさんがいたんですよ、
はい、
でこいつが本当変わり者でもうなんかやることなすこと変なことばっかりやる人だったらしいんですけど、はい、ただ金はある、
はいはい、
でそこにこう子供が何人かいて名前を全部そのちょっと放送できないような名前に全部変えちゃったんですよで当時としてはその親が決めたものはやっぱ守んなきゃいけないっていうその、はいはい、まあそういう流れがあって、うん、で、まあ、その親父が死ぬまでやっぱり名前を変えるのを待ったそうですけどでその後そういうふうにあの裁判所に名前を変えたいってなったらもうさすがにそれはスピーディーに名前は変更が許されたらしいですけどね、だからまあそういうこともあるというあとは何ですか帰化する人で、
はいはい、
あの名前をね日本の名前に変える人っているじゃないですか、うんうんうん、昔ギター弾く人で、
はい、
なんだっけクロード・チアリっていうおじさんがいたんですけどうちのリスナーではクロード・チエリっていう人がいるので紛らわしいんですけどそのクロード・チアリが、まあ、フランス人なんですけど、はい、日本に長いこといて芸能活動やってたんでもう日本人になろうとして日本に帰化したんですよ、はい、でその時に名前をどうしたかというと、ひっくり返して要するに名字と名前ひっくり返して、はい、チアリ・クロードにしたっていう、
うんうんうん、
でクロードは蔵人って書くんですかね蔵人って書いてチアリ・クロードチアリは何どんな字だったかちょっと忘れましたね漢字で当てはめてたと思いますけどまあまあ私の場合は本名が種田森幸でで榎田新右衛門でやってるじゃないですか、
はい、
でどっちがこうウエイトが高いかっていうと今大体 0.5 対 9.5 ぐらいだ
どっちが
いやだから9.5 が榎田新右衛門でだからほぼほぼ本名を使うことがないわけですよ、だから本当に会社では本名なんですけど、
はい
で公明の名刺渡すじゃないですか、
はい、
すっごい恥ずかしいんですよなのすいませんこんな名前でとかって木田さん今なんかキラリン灯とかしたんですよ何ですか今の
あすいません
お願いしますよ、はい、お願いしますよ
はい、すいません
ということで本当だから今でき私変えられるなら榎田新右衛門に変えたいですよね
あ私も名字変えたいですね
だからもうもうすでにほらうちの楓とかも普通に「よえのきだ」とか言いますからねだからまあそういうことでだから日本でもどうですか 1,2 回こう変えられるっていう 2回までいいんじゃないですか。いっぺん変えてみてやっぱり嫌なら戻せるっていうチャンスをこう与えるっていう。
そもそも制限はあるんですか、日本でも改名する。
これ当然裁判所にこう申請をして、数々の審理を経ないとできないです、ね、
ああそうか、妥当性がないとダメっていう縛りがある、はい、
そう、さっき言ったみたいにとんでもない名前であるとか、はいはい、社会的な、例えばほら一時なあの赤ちゃんに悪魔って名前つけて、ね、社会問題化したことがあったじゃないですか、はいはいはい、ああいうのとか、まあ、でも悪魔って名前つけたらデーモン小暮とかどうするんだって話しますけどね。
あれは芸名ですけど、
まあまあまあ、私ぜひあの榎田新右衛門にこう戸籍上も変えられるなら変えてみたいなと思いますけどもね。でも長いことそれでずっとやってたら認められるんだよね。
ああまあそういう、
もうそれでずっとやってますっていうふうにすれば、はい、うんうんうん、逆に本名でその銀行口座とかいろんなその選挙権だとかが普通、はい、どうも面倒くさいっていうことになると、だったらもう変えましょうっていうことになるかもしれない、うんうんうん、あと10年ぐらいやれば私晴れて榎田新右衛門になれるかもしれないですね。
もう慣れそうですけどね。
もうでも30年はやってるから、ね、この名前でいいですよね、そろそろね、うんうん、というだから昔そもそもだってうち種田じゃないですからね。
そうなんですか。
うちはもともと本田ですからね。
それはその家系図的にってことですか。
はい、徳川四天王の、
ほう、
だから本田正信とかああいうブックの本に、はい、大井の方の本田ですよ。田んぼの田じゃなくて大井の方、はい、でそれが途中で今から200年以上前のご先祖様が何かしらに恐れ多いの文献になっちゃったんで、
はいはいはい、
でそこら辺でなんか畑があったんでしょうね。種をまいてたんじゃないですか。
適当。
もしくは元々ある種だと、
はい、
合流したんだと思うんですね。養子に入ったかなんかで、それでその種田流っていう槍のね流れになっていくんですけど、うちはだからそういう家ですよ。めんどくさいですね。ぜひ榎田に。続いてのお便りは鹿児島県鹿児島市からいただきました。39歳会社員、ラジオネームポムポム法。
久しぶりに
いただきました。ありがとうございます。
クラファン、クラウドファンディングですね。クラファン最大級の大トラブルかもでおなじみの令和納豆さんがまたまたやらかしちゃいました。一体全体どういう思考回路でトラブルを誘発させちゃうのでしょう、不思議です、ということでいただきました。なんかね、ネットでね、なんか令和納豆っていうのがやたらとそのキーワードで上がってきたんですよ。なんでかなと思ったら、令和納豆お店があるわけですけど、そこにまあ、お兄ちゃんがお客として入った、ね、で納豆定食を頼みました。で写真撮っていいですかと、ね、まあ店の人に聞いた、うん、したら店の人がSNS とかにあげるのは困るんですけど、撮る分には構いませんよって言われたんで撮り始めた、
はい、
で美味しく食べた、うん、で食べ終わってお金を払おうとしたら、ちょっとお待ちくださいって、あなた前にも来ましたよねと、この店に、
はい、
で来たはずですと、まあ、決めつけがそこで行われて、
はい、
であなたそのうちの悪口を流してるでしょうみたいな、
は
あ
は
あ、でその本人からすると、いやいや私初めて来ましたからと、
は
あ、そんな濡れ衣ですとっていう押し問答があったら、令和納豆側がお店の側が警察に110番しちゃったんですよ。
へ
でパトカーが来ちゃったんですよ、
はあ、
だから納豆定食食っただけで110番されるというで今度そのお兄ちゃん YouTuber なんですけど、まあ、そうもう負けじと、はい、そうなったら撮るよと、
あ
いうことでその動画も撮り始めて、
はい、
でそのやり取りがその Twitter だとかでアップされて、
はい、
でそのお兄ちゃん曰く、いやいやいや、その俺は無断で撮ってないですよと、
はい、
お店の人から撮っていいって言われたから、 SNS はダメだけれども撮る分には構わないってやったから撮ったんじゃないですかと、
はいはい、
ね、いやそんなこと言ってないっていう押し問答になっちゃった、
はいはい、
でそのお兄ちゃんは、いやいや店の中に監視カメラがあるでしょと、撮ってたでしょと、
はい、
で撮ってますよねって言って、それ再生してください警察官の前でと、
はい、
するとお店の側はそれを嫌がる、
は
い、ということで、まあ、言ってみればもう水かけ論になって、はい、でかといってもう警察の入ってくるその案件ではないじゃないですか、はいはい、ということでそのこの問題がまあその令和納豆何なのよっていう話になっているわけですよ。
なんか何がしたかったか分かんないですね。
分かんないですね。
その、ね、言いがかりつけたお店の 店員さんがどの立場から言ってるのかもか、よくわからないし、
だからさっきほらね、冒頭でエゴサーチって話をしたんですけど、そのね、そのお店がどういうふうにこう評判が立ってるだろうかとかって、やっぱり経営者からすれば気になる話ではあるんですよ。でそれをほら全てが好意的なものということって、もうそうないじゃないですか。やっぱりあのどんな人だって、あのこのサービスが気に入らないとか味が気に入らないとかっていう人はいるわけだから、そういった人が何かこう批判的なことを書くことはもう当たり前であって、うん、それを見た上でこれが、うん、妥当なものかどうかってことを、まあ、判断して自分のその営業というか、あの仕事にプラスに持っていけばということでエゴサーチするわけでしょ、みんな。だからレイファナットさんはなんかどうもなんか周りにいるやつは全て敵だみたいな感じになっちゃってなんかもう心がささくれてる状態に多分なってんだろうなっていう。でだったらこれしばらくこういう時は店やめたがいいんじゃないかと思うんだけど、キラエコさんどうでしょうか。あのどんなあの悪評が立ってもあのガンとして受け付けなかったね、あのカフェバー時代の思い出もありますよね。
カフェバーされてですか。
キラエコさんはもうあのカフあの有名なあの水前寺のカフェバーで長いこと働いてらっしゃって、もうあの木田上優子とピナツモめぐみのこのツートップがそこで働いていてですね、カウンター越しに腕組みをして客に対峙するっていうですね、世界の今社会状況とかどう思いますか、公害とかってどういう興味ありますとかって、そういう店でしたからね、
ちょっと面白そう、
腕組みをして突っ張ねていた木田上優子さんいかがですか。
いやしてませんししてないし。
あ、そうですか、
はい、何も普通にはもう普通に愛嬌振る舞ってたじゃないですか。
普通に愛嬌を振る舞ってた。
はい、二カントですか、愛嬌を振る舞ったら
あれが愛嬌だったんですか。あ、なるほど、ね、
愛嬌じゃないですか、そんなむすっとはできんでしょ
う。あ、そうですか、
人、あ、そうです、接客業でむすは
こうむすっとしながらビールをドンと打ってはい飲めとかっていう
そういうはい飲めて
な、そういうお店みたいな、
そういう店、
違いますよ、違いますからね。
お客もなんか
信じないでくださいよ、
スーパードライの缶を両手で持って震えながら飲んでるっていう、なんかもうあの外人みたいな
そういうサービスみたいな、
そういう
しないですよ全く。
あさみちゃん、この令和納豆はどうですか、このあらましを聞いた上で、どう思いますか。ちょっと変ちゃ変ですね、
なんかね、何がしたいんかがよくわからない
です。いやだから そもそもほらあのそのクラウドファンディングで1万円払えば納豆が一生無料で食え、うん、納豆ご飯セットが一生涯無料っていうパスポートを用意したっていうところから、うんうんうん、そもそものあの、
う
ん
う
ん
ね、ま
あ破綻してるわけじゃないですかね。それで当然食いに来るじゃないですか、毎日のように。でそれに対してあの店側としてはきちんとしたアンケートとか提案とかをしてもらうってことは前提だったんですよ、
うんうんうん、
でそれを分かってない客の方にも問題はあったんだけれど、ただパスさえ見せればタダで食えるというふうにやっぱ思っちゃうじゃないですか、はい
は
い
は
い、
まあまあ確かに。
でそこでのトラブルがそもそもで、やっぱねなんかね説明とかね、
はい、
なんかこうなんか分かったつもりでいる人たちなんじゃないかなっていう、なんか
お客側がですか、ね、
いやいやその店の側がもう伝わってるつもり、
はいはいはい、
お客が全て理解してるというふうに思い込むみたいな、なんかそういうことかなっていう気がするんですけど、
そうですね、
そもそもあの皆さんは納豆は食べるんですかね。
あ、納豆を食べるときはなんかずっと食べます。
別に嫌いとは言
えない。あ、全然、
皆さん納豆食いますわね。
はい、もう冷蔵庫にいつも常備してますよ。
ああ、昔あれだったんですもんね、キラウさんも昔納豆だったんで、
なんで納豆に粘らんです。
キラウを混ぜると糸が引くって言われて
た。引かないです。気持ち悪い。
ちょっと気持ち悪いですけどね。姿
をですよ、腐ってるみたいじゃないですか。
姿を想像してしまいますけどね。というあと今日あの見学の方が来られてるんですけど、あの実はあの奈良県からお越しなんですけど、奈良県では納豆はどうなんですか、あの支持率はどの程度
なんですか。そうですね、でも結構納豆健康食品最近出てるし、海外でもすごい、まあ、ブームが起きてるから、結構健康意識されてる友達とかはよく食べれてますね。
あなたはどうですか。
あ、私も最近食べ
てる。あ、昔はまあ食べられなかった。
あ、最近か。
なんかその美味しい納豆を発見して、
ほ
う、なんかもともとタレが少ないなって前から思ってたんですけど、
はいはいはい、
タレが多めの
納豆が多めの
美味しいことに気づいて食 食べてますね。
あ、じゃあ私あのタレ使わないんでこれからタレあげましょう。
タレ使わないんですか。
あ、甘いから使わない、ね、へえー、昔さ納豆ってあんなタレなんてついてなかったのよ。そもそも
昔とはいつ頃、
タレがつき始めたのって多分この14、5年だと思うよ。
そうですね、う
ん、それは言い過ぎですよ。
いやいや、あのついてないものもバラバラあったのよ。
ああ、そういうこと、
うん、で、だからほとんどはあのついてたとしてからし
だけ、
うん、あとはだから醤油、だから納豆って醤油だよ普通。
塩もついてなかったでしたっけ。
九州人、九州人。
まあ、九州人でした。
ね、熊本は昔から塩だけね。
はいはい、へえ、そうなんですか。
塩ですよ。
マルキン納豆というあの九州 の、はい、まあそのまあ、ある種トップシェア の中には。
パケみたいなのがね、入ってました、ね。
パケって言うな、パケって。
パケってなんですか。
パケってほら、覚醒剤が入ってるビニールの。
ゆうこさん、ね、
ちっちゃいバージョンみたいな、
ね、熊本県警自動車警ら隊、通称自打隊が今この1台の車、
想像しやすいかなと思って、
この K の4区を今止めたところです。で、ね、緑色の4区、その中で、この女 中年の女が運転するこの4区自打隊の、なんとか警部の目が光るみたいな。でこのパーティーは何だみたいな、これはマルキン納豆の
塩なんです。
であのマルキン納豆の塩にはほんのちょっとだけ青のりが入ってるんで区別がしやすいんです。
ああ、ね、そう、ね、
なのであの九州の田舎に行くとやっぱり偏屈なやつは納豆は塩でね、ニワと食わんぜとかって言い方しますよ。
今日食べてみますわ。塩で
うまいですよ、塩で食べると。あとあの東北の人みたいにお砂糖たっぷりっていう、
それは嫌だな。
そうなんですか。
いや嫌だって言ってやっておらんよ。一回食えるから。
食わず嫌いっていうかですね。
いやこれうまいのよ。だって考えたら大豆だよ、大豆と砂糖で、
確かに、ね、
きな粉と一緒なの。だから要するにパサパサするかネバネバするかの違いで風味的にはきな粉なのよ。
あ、そうなんだ、
うん、だから納豆に砂糖を入れて混ぜるでしょ、はい、でここでねまた化学変化が起きるんですよ、はあ、普通の醤油だとか納豆のタレだとかで混ぜるとまあ普通じゃないですか、はい、砂糖で混ぜるとすごいのよ、ネバが。
へ
ー、もう強力なネバになるでその強力なネバをぐりぐりぐり混ぜて、でそこにあの例えばあの焼いたお餅だとか、
あー、
うん、
美
味しそう。でさらにほんのちょい醤油をひとたらしするとさらにちょっとこうコクが出るというか、醤油飴みたいな風味になってうまいですよ。
糖って奥深いですね。
奥深いですよね。なので昔本当にまあ私納豆大体ほぼ毎日食べてたんですけど、はい、朝ごはんに、まあ、ご飯炊いて、それで豆腐の味噌汁と納豆っていう、で豆腐の味噌汁にはあの油揚げも入ってたんですけど、で気がついたら摂取してる食材が米と大豆だけだったっていう、そういうこともありましたけどもね。だからこれはまあその令和納豆というのがその水戸納豆のイメージを下げるということで困ったものだと思ってる方もどうやら多いようで、もうちょっとね平和な営業をなさっていただきたいというふうに思いますけどもね。なんか関口宏みたいなまとめ方をしてしまいましたけど、ね、ということで、まあ私これ令和納豆ができてすぐの時に、はい、テレビで見たんですよ私たまたま、ぶらり途中下車の旅っていう日テレの番組があるんですけど、それで誰どなたがレポーターだったか忘れません、前の海かなんかがレポーターだったと思うんですけどそれでたまたまここが出てきて、あ、なんか良さげな店だなと思って、もう行ってみたいなと思った直後にそのクラウドワンディング地点が起きてたんで、まあなんだろうなと思って。
令和納豆って飲食、はい、お店なんですか。
お店の名前、
食べれるとこなんですか。
そうそう、
ああ
、使ってる納豆はその茨城の水戸 の、まあ、非常に質の良いと言われている納豆メーカーの納豆を専門に使ってるらしいですけどね。でいろいろ一緒に出すなんかまあ味付けだとか、あるいはその、はい、多分梅干しとか海苔とかそういうのがついてるじゃないの。俺も詳しくは知らないけど、そういうのがとても塩梅がいいということで、美味しいのは美味しいらしいですけど。
それ全国あるんですか。
ないこれ水戸に一軒あるだけ。
あ、水戸しかないです。あ、そういうこと。
そう、
はい、
ちなみに納豆消費量というか納豆消費量今どこが一番なのかな。 水戸じゃないですもんね、た確かね、
うん、そんなイメージ
で、あの納豆発祥の地と言ってるのは、あのこの番組ではもうおなじみだと思いますけど、福島県と熊本県です。
うん、
まあどっちも嘘だと思います。
何それ
多分中国から入ってきたもんだと私は思っていますけど、はい、ということでございまして、まあ平和にやっていただきたいと思いますね。納豆にさ卵入れる、今急に思ったけど、
ああ一時ハマってうずら入れてましたね。
あ、うずらはまあいい、許せるけどさ、はい、あの卵のさ黄身までは俺もう本当千歩くらい譲って許すんだけど、はい、白身まで入れる、
あーめんどくさいから、
白身まで入れたらなんか水っぽくなんない、なんか、なんか
あんまり思った
か。あ、そう、木田さん入れる卵？
いや入れたことないですね。
ああ関西ってほらなんか卵を使うじゃないですか、うん、カレーに生卵を落としとかってあるじゃないですか。
あれも関西得意やない、
あれ関西発祥と言っていいかもしれないですね、卵文化はね。
そうなんだ、
うん、だから生卵を平気で食い始めたのは多分関西の人だろうと私は
そんなに
思い始めてるんですけど、何のあの裏付きぐらい根拠はないですけど、多分腹減ったやつは多分普通に食ってたと思いますけどね、というふうに思いますが、だからほらなんかあるじゃん、あのミツカンかなんかが出してるあの卵味のタレがついてますっていう、
知らない。
そのタレを入れるとまるでその卵と一緒に混ぜたような味がするっつって、やってるじゃないですか。どうなんですかね、私それだけは気持ち悪いということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は B 枠続いても、お便りを次々にご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
あかんでー、とこそあかんでー、そう、
はあ、とこそ否決されて終わったやろ。
それがまだ終わってないんや。広域一元化条例って名前でとこそやろうとしてるんや。
なんでや、あれか、二重行政解消のためか。
二重行政解消？それ嘘です。カジノと万博やりたいだけにゃ。
嘘までついてカジノ？そんなもんいらんやろ。
そう、カジノやってる暇があったら給付金よこせ。
令和新選組大石あき子は都構想的なものには徹底抗戦。詳しくは大石あき子で検索を。
世界のファッション、タマキン。
こちらは東京都小金井市からいただきました。55歳、やぶそば常連のやぶ医者内科医、ラジオネーム滝一美草。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ読みにくいな。たたた、たけだ、たけだ、たけだって書いてあるんですけど、いつもだとたたた大変ですなんですけど、たけだ、たけだ、知ってます？たけだ、たけだ、たけだって。
知らない。
知らない。
はい。
知らない。キラエさんは当然知ってますよね。
はい、知ってます、知ってます。たけだ、たけだ、たけだです
。どういうものか聞いてみましょう。
はい。
まさみちゃん、そんなにおかしい、これが。
いや、思った以上にそのまんまやったから。
あ、そうすか。もう一遍聞いてみましょうか。
なんで。
最後のソプラノのパートがね効くよね
本当に
ね。最初のこの、 男性コーラスの方から始まって、途中からこう音をこうずらしながらソプラノが目立ってくるっていう、これをちょっとそこら辺詳しく聞きながらもう一遍聞いてみましょうか。多分ね、これだけで足りだ足りだを流したら宇宙でうちだけだと思うんですよ、ね。はい、というまあ武田製薬、これあの木下さん映像は浮かぶ？映像、
いやーちょっと
浮かばない。ああ、うん、私はもうこれ曲が流れればもう映像が浮かぶんですよ。重曹の、あの武田 の、 あの工場というか本社があって、それの空撮ですよ。空撮でこう手前にあの阪神高速かなんかあって、それであのガーッて回り込んで武田の看板のその丸に三角っていうところがグーッと持って、それで武田製薬って字が出てくるという、もうおなじみのものだったんですけど、武田アワーという番組もあって、まあ、例えばウルトラマンとかもウルトラシリーズで武田アワーですね。
へえ、
だもう良い子の皆さんみんな武田はもうこれ歌えたんです。これを歌ってからじゃないとウルトラマンの歌に行けない。これがイントロですから。わかります？これが今のが流れた後にギコンカーンとかって音がして、タラララタラララタラララララズーンツーンタンタンタン、これウルトラセブンですけどね。っていうそういう風になっていくっていう、その今のでおなじみの武田製薬、その子会社でビタミン剤アリナミン、ね、ご存知でしょうね。そして風邪薬ベンザ、ね、などを販売する武田コンシューマーヘルスケアという会社が、世界最大級の投資ファンドブラックストーングループブラックストーングループアメリカの会社ですけど、買収されたということで、で、まあ、武田というのが外れて、で新しく会社の名前をアリナミン製薬に変更するのだそうです。日本が切り売りされていく一抹の寂しさを感じますと、その通りで、まあ、これは武田にも問題あるんですけど、あの別 の、 あの海外の製薬メーカーを買収したんですよ、
はい、
それがどうもねうまくいかなくて重しになってて、
はい、
でこの借金返済というかあの負債をこう帳消しにするためっていうこともあったと思うんですけど、うんうん、この一番の稼ぎ頭である武田コンシューマーヘルスケアを売りに出して、でまあなんとか本体を維持させようという、でもこれって思うんですけど、今まであの日本の電機メーカーなんかがみんなそうだったんですけど、うん、主力製品の部分だとか半導体の強い部分だとかをとりあえずもう仕方なく売るわけです、海外に、
はいはい、
ね、売ってどうでもいい部門だけが残っていって、うん、結局どうしようもなくても全然、だから今東芝なんかまさにそうじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、シャープとかもそうだしね、あのもうなくなっちゃった三洋電機もそうだし、まあ、なくなったのが一応残っちゃいるんですけど、で数々のメーカーが消えていくっていう、今度薬の世界でもそういうのが起きているということですよ。だからね、アリナミンとベンザ、武田っつったらアリナミンとベンザしか知らない
まあまあ確かに、
他にありますかね。昔あの武田製薬で働いてた木田裕子さん、あの何か知ってるものありますか？
武田製薬で知ってるもの、
ええ、有名な、
なんかありそうですけどね。
あ、
歴史長いからですね。
僕はいくつか浮かびますけどね。ええ、
何ですか？
プラッシーです。
知らない。
え、プラッシー知らない？清涼飲料プラッシー、なぜか、なぜか米屋で売ってる。
そうなんですか？
米屋で売ってるんですよ。あの米屋で、あの武田の信玄っていうやつがね、これ嘘じゃなくて本当ですからね。武田製薬が出してる新しい玄米っていうやつで、信玄で、これは玄米に含まれてるビタミンがあるじゃないですか、はい、それをその今白米を食べてるからビタミン不足に陥りやすい、脚気とかになりやすいっつんで、はい、それを補うためのその新しい玄米っていうので黄色い米があったんですよ。そのなんか着色してんだから、薬が塗ってあるんですよね、はいはい、それをちょっとだけそのご飯を炊くときに、
はい、
その信玄を混ぜると、はい、ビタミンが強化されて、
はい、
あのより栄養価が高くなりますよっていうやつがあって、あの私も昔なんか あの母ちゃんが米をこう研いでる時にそう信玄が混ざってると、はい、ちょっと嬉しいじゃないですか、色がついてるのって、
はいはいはい、
あのそうめんでさ赤いやつとか、はいはいはいはい、緑色のがいると嬉しいじゃないですか、うんうん、別に味がするわけじゃないのに、
うんうん、
なんかその感覚で信玄はちょっと興味ありましたね。でその流れでプラッシーってやつはなんかプラスビタミン C だと思うんだけど、
ああそういうこと、
なんかちょっとその何あの普通の清涼飲料でオレンジジュースみたいなやつなんだけどビタミンが添加されてますよっていうやつで、あので、まあ米屋のチャンネルで売ってたっていうのが
黄色しかつながりが、
はい、もうだから竹田っていうのはなんかそのイメージで、だからなんかビタミンっていうそれアリナミンとかそうじゃないですか、うんうんうん、アリナミンっていうのももともとあの昔帝国陸軍があの兵隊さんがみんな甲冑で死んでいったんですよ。で陸軍に限らず海軍もそうなんですけど、みんな勝手にかかっちゃって、はい、これ要するにビタミン不足、ビタミン B 不足で、なぜかっていうと白米を食ってたからなんですよね、
うんうんうん、
であの海軍ではあの下っ端は米が食えなかったんですよ、
うんうん、
下っ端はパンを食わされてたんですよ、
うんうん、
で勝手にならないんですよ。でそのある程度のその、位の高い人たちは米を食ってたんですよ、
うんうん、
なのでみんな勝手になって、もうほらあの海の上にいるから急に病院にかかれないんで、
うん、
みんな船の上で死んでいったんですよ。でこれは大変だってことで海軍のその医官っていってその医者の軍人ですよねの一番偉い人がいて、はい、でこの人がいろいろ研究して、なんだか分かんないけど麦を食ったら、
うんうんうん、
あの活気にはならねえと、
はい、
いうことでその麦飯にしようみたいな、
うんうん、
でまあそれで海軍はとりあえず活気がなくなっていったんですよ。でかたや陸軍では、
はい、
陸軍の医官の一番偉い人がいて、この人はあの別名森鴎外という人なんですけど、まあ、あの文学者でもありますけど実は医者なんですけど、
はい、
この森鴎外は頑固で、
はい、
でこの人はあの絶対それは違うと、麦なんかで治るもんじゃないと、あれは絶対に何かウイルスか、
はい、
何かそういう悪さするものがあってっていうようなことを言って頑としてその麦飯を受け入れなかったんですよ、うん、それでおかげで陸軍いつまでたっても勝手で、でようやくその海軍の方がそのやってるやつの中でビタミンってやつが分かってきて、であれはその時最初まだビタミンってのはオリザニンっていう名前だったと思うんですよ。でそれでそれを錠剤にして、飲ませるというのでできたのがアリナミン。
めちゃくちゃ歴史あるんですね。
そっからなんですよ、だからまあ基本はそうだからニンニクですよね。あのニンニクの成分のアリーンというのがあってですね、
はいはい
はい、でアリーンがある熱が加わるとアリシンになるんだっけ。であの要するにニンニクの匂いですよ、匂いの成分で、あれがあのビタミン B を吸収させるあのそのつなぎになるのかな、つなぎ手になる
みた
いな、でそういうやつで、だからアリナミンを飲むと口の中がニンニクを食べたような
あの
感じになるんですよ。別にニンニク食べたわけじゃないんだけど、あのそういう薬ですよね、というね、えらい詳しいですね。
私買ってました。
何を？
武田製薬。
武田製薬を買ってたんですか？すげえですね。
違う違う違う、
株主
製品
やるね。
製品、目薬があった。
目薬、武田の目薬を、
うん、マイティア CL ってあるじゃないですか。
マイティア CL、
あ、
はいはいはいはい、マイティア CL ってあれですね。
それは買ってましたね。
あの涙 V ロートの、対抗商品ですね。
それは知らんけど、
というね。
あとボラギノールもありましたよ。
ボラギノールはね、ボラギノール
買ったことはないけど、
ボラギノールはちょっと違うんだな。
そうなんだ。
あれはもともと別な製薬会社で、天寿製薬
で。あ、そうなんですか。
で武田グループではあるのかな、あの、
うん、
あの
前は違ったんですか。
あるんですよ。そら、だからそのあれですよ、あのいろいろほら、例えば大正製薬グループとか、
はい、
あのなんだっけ、大砲製薬とか、大正製薬グループか。だから実はリポビタンとチオビタはルーツが一緒とか、なんかそういう話とかいろいろあるんですけど、まあね、ともかくでも、
あと何でしたっけ、あの武田漢方胃腸薬ってなんかありましたよね。
いや、ありますよ。今もありますよ、普通に。
何ありましたっけ。
今も普通に売れてますよ、飲む前に飲むって。
あ、売れてますか。ああ、それか。
まあ、まあ結構いろいろその CM で言うと、武田漢方胃腸薬、アリナミン、そしてベンザ、ここら辺が一番 あの CM 出稿料で言うと一番多いんじゃないですかね。
そうですよね、
だまあ、まあ関西を代表する企業の一つではあるんですけど、だから昔あの土曜日の朝の番組っていうのは大体関西から放送してたんですよ。まあ今もその流れありますけど、であの 主力 あのスポンサーは製薬メーカーだったんです。だから武田田辺、とか、いろいろ、で、途中生コマーシャルが入って、奥様日々の家事でお疲れではありませんかとか言いながら、この田辺の何を飲みますとみたいな、疲れがスッと取れますと本当かっていう、なんかそういう、もうなんかまるでなんかやばい薬をあの誘いに来てるやばい人みたいな、そういう CM が普通にあったんですけど、まあまあそういうことで、でもなんかね、だからこれからあれですよ、その便座とアリナミは外資系ってことになります。どんどんどんどん日本のいろんなものがね、海外ね、まあ、それぐらい日本があの今あの国力がなくなってるってことに早く目覚めなきゃいけないんですけどね。続いてこちら、これも大変な話題といいますか、たくさんいただいておりますが、こちらは新潟県新潟市からいただきました。34歳、自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タレントの渡辺直美さんに豚のコスチュームを着せるという東京五輪演出企画チーム佐々木博氏の着眼点は、まあいいとして、かっこ全然面白くないけれど、かっこ閉じる、この、部内限定会話が漏れちゃう気持ち悪さと、そもそももうオリンピックいらねえだろうという気持ちが交錯してモヤモヤしちゃってます。小池都知事も卒業旅行やお花見宴会なしを呼びかけるならオリンピックもなしでしょうということでいただきました。電通出身の CM クリエイターであります佐々木さんなんですけどね、この方も熊本出身ですね八代だったかな。で66歳、宇宙人ジョーンズシリーズ、あるいはソフトバンクの白時計、シリーズ、あの犬のね、あのお父さんとかを生み出したのがこの人という、ことです。でもあの分かんないっすよ、分かんないっすよ、あの本当にこの人が全部のアイデアを出したのか、この人にはチームがあって、でブレインもいるので、そのチームとして僕は出したんじゃないかなと思ってるので、あの果たしてどうなんだろうかって僕はちょっと眉唾な部分は持ってるんですけ ど, どで、まあこの方が、その部内というか、その、まあ、グループラインですよね、その中で多分酒飲んでたんじゃないのかね。でその渡辺直美のオリンピックっていう、もう全然面白くないんですけど、あの本当にあのね、やってくれなくてよかったなと思ってそれを本当にやったとしたら本当すごいことになってたと思うんですよね。でまあ当然あの常識のあるメンバーの方がそれをこう批判その場でなさって、まあ本人は引っ込めたと、で謝罪もしてるというのが昨年の3月ですかの出来事ですか。
昨年1年前ですか。
だから、まあ、もうだから随分経ってるんですよ。なのでなんで今出てきたのっていう部分もあるんですよね。
うん、ですし別にその公にこんなアイディアですって何かドンって出したわけではなくて、ないです、ね、あくまで部内ラインで、
そうそう、だからなんかないのって、面白くないとかってやってるやり取りだから、ね、そこでなんか突拍子もないものが出てくるのは僕はありだと思うので、だからことさらこの人が常識がないとか、なんとかっていう批判するっていうのはちょっとかわいそうだなとは思うんですよ。
そうですよね。
これをほら自信満々で今回のオリンピックはテーマはオリンピックでございますかって、ね、世に通って言うんだったら、こいつチャレンジャーかバカかどっちかっていうことになるんですけど、そうじゃないので、
なんでわざわざそんな持ち上げられてるかが分かんないですね。
おそらくはこれはその打ち下馬というか、一種のテロ行為だと思うんですよ。だからこいつ佐々木さんのことが嫌いなチームが派閥というかあって、でそろそろちょっとあいつちょっとギャフンと行かせてやろうやっていう、そういえばあの LINE のあれあったじゃん、あれ出しちゃうぜとかっていう、そういう悪巧みが多分あるんでしょう。これは
そんな感じですね。
でほら そもそもこの東京五輪そのオリパラ あの開会式閉会式についてはその演出チームというのがあって、もともと能楽 の野村萬斎が総合統括になっていて、 でそこにあの、映画監督 の、 あの山崎さん、山崎隆かなとかが入っていて、まあ、そうそうたるメンツがやってたわけですよ、うん、それがなぜか去年の12月の終わりぐらいに突然解散したわけですよ、
うん、
でこれが私不思議で、そのいや今やってるそのスケジュールと合わなくなってきたんで今のメンツでは進められないので一旦解散しましてみたいな話だったと思うんですけど、うんうん、そんなのそのもう中枢にいるメンバーなんだから、うん、
1年来てますしね、
うん、それは織り込み済みでやってると思うんですよ、うんうん、ある程度こういうあの状況だし、
はい、
で企画に関しては別にほらあの柔軟にその プランだからその対応できたはずだし、うん、メンツを変えるっていうこと自体のがなんか不自然なんですよね、うんうんうん、おかしいなと思ってたらどうもなんかいろいろあったみたいで、その東京五輪演出企画チームがどうなったのかっていうのをそれをあの文春法によりますと、まず、振付師のみきこさんっていうのの演出案がまず出てきて、それを IOC が大変に、まあ、気に入ったというふうに書かれております。でその流れの中、その流れで、まあ、そのさらにいろいろ個別の演出を話し合っていた時に佐々木さんがそのオリンピックの発言を LINE でやっちゃったと、でまあそれはダメだって言ってそのみきこさんが異議を唱えたと、でそしたらあの佐々木さんがどうやらなんか水面下で動いたらしく、新しく演出家として私知らないんですけどケラリーノっていう人とあとあの元ラーメンズの小林健太郎を起用したと、
はいはいはい、へ
え、でそしたらみきこさんが今度責任者から降ろされる、
はあ、
でその元々みきこさんが出してた企画が白紙になっちゃった、
うんうん、
でまあだからもうみきこさん頭きて辞任したと。でそれを受けて一緒のその同じ委員に名を連ねていた椎名林檎さんが同じくぶち切れて辞任したと、うんうん、でそこへその、後にもっと大ごとで大揉めにしちゃう森喜朗がここで出てくるんですけど森喜朗がお前らちょっとそのなんぶち壊すつもりかとことを荒立ちゃ困るよっていう、はいはい、まあ最もなことを森喜朗にしては最もなことを言うんですけど、で、まあ、結局そういうことで、まあ、一旦まあでも最もっていうことはおかしいな、結局チーム解散しちゃうんですよここで、
うんうん、
でそういう流れだというふうに書いてあります。だからどうやら佐々木さんがなんか自分のアイデアを否定されたんでブチ切れたんじゃねえかっていうところが見えているんですよこの文章を読むと。そうなるとその佐々木さんを今までは僕はどちらかというと擁護するというか、
はいはいはい、
まあ論点ではお話ししましたけど、うん、擁護できなくなってきますね、
はいはいはい、
それが本当ならね。
そうですね、
でさらにそれを裏付ける、
はい、
あの話として、裏付けるというか、まあ、一つの話として、椎名林檎さんが、まあ、自らのアルバムのその曲の中に、
うん、
どうもその一件を歌ってるのではないかという曲があってでちょうどその曲がリリースっていうかその吹き込まれた時期だとかっていうことをこう勘案するとどうもその時期的に符合するということで、
はいはい、
これがその急がば回れっていう歌なんですけど、これねその独特の歌い方でね歌詞がね分かりにくいんですけど、うん、とりあえず雰囲気を掴んでいただくためにちょっとだけ流しましょうか。 たね。なんて歌ってるか分かりました。
僕分からなかったけど、ええ、酔っ払ってんじゃないのとかっていうのはさっきの話にちょっとリンクするか
な、ええ、まああの、自称クリエイターの唐突な自分語り、っていうところだとか、はい、皆が大好きな現場密着のドキュメント、ああいう最後の場面再現して酔っ払ってんじゃないのっていう、だからまあ酔っ払ってるクリエイターがそこにいるわけです。自称クリエイターが勝手なことを言ってやがるっていう、でどんな顔してなんて言いやいいんだっけ、東方はシラフです、でキャラ迷子っていうんだ、要するに自分はどうしていいか分かんねえよっていう部分がまず歌われて、エトピリカ映えとプログレス映えは万全、エトピリカってあのあれですよね、あのウミツバメみたいな変なこう色した、あの変わった色したあの鳥なんですけど、
ほうほう、
ね、だから希少種ってことでしょうね。だから変わったアイディアとプログレスだから先進的なっていう前、うんうん、まあその先取ったっていう、そういうことだけは万全なことを言ってるってことなんですか。でもうさんくさい、声ばっか大きい人、ダサくて大嫌い、直視していらんないよ、恥ずかしくて先方はヘベレケ、要するに酔っ払ってる、っていうで、なんだ、山家三家と呼んでたのかな、山家、要するに山家ってのは山氏ですよね、その、当たりゃもう大儲けみたいなことで、ケレンミ、ケレンミ嫌味ですよね、でハッタリ、まあだから何、東四郎しかいないよ、だからその要するにあのプロとして認めてないわけですよ、真偽の人間は、うんうんうんうん、で玄人が苦労した上やっと繰り出した名言まで失敬すんな、言いたきゃ手汚せっていう、なんかあの人が頑張って出したアイデアを勝手に簡単に潰しやがってっていうところが見て取れますよね。だから相当私これは頭にきてないと書けないしだと思うんですよ。
確かに。ええ、なかなか出てこないですよね。
出てこないですよ。でまあその曲としてその詩をこう耳で入りづらい曲にはなってるじゃないですか、うんうんうん、それはまあそのあえてその薄めているというか、一般の聴いてる人たちにその毒気は伝えたくないけど、うんうんうんうん、あいつにだけは伝えたいっていうなんかそういうのすら感じるやつで、
確かにな
んかまあこれがそうかどうか分かんないですよ、
うんうんうん、
本当にその佐々木さんをあの指していることかどうかは分かんないですけど、なんかそれっぽいよね。
ねちょっとリンクがね、いろいろと
それっぽいよね。だからまあ実際ね、私もよく言うんですけど、業界であのまあ有名な人で、あの本当二つに分かれるんですよ。謙虚であの実直でコツコツとやってきて素晴らしい人と、
うんうん、
局面局面ででけえ声で押し切って、でそれに対する論理的な批判に対しては力で押し潰す、
はいはいはい、
まあ、政治家みたいなね、
うんうん、
なんかそうやってのしてきたやつがやっぱりいて、
うんうん、
でさあどっちが好きかって言ったらさ、私は前者ですよ、
うんうんうんうん、
で後者のやつは大嫌いなんで、
うんうんうんうん、
でまあ、多分椎名林檎も同じ考えで同じ目にあったんじゃないのかなという気がするのですよね。特に僕はその、まあ、広告業界も首突っ込んでますから、突然電通の人とかも知ってますけど、
はい、
ろくなもんいませんからね。ねもう電通であのすごいなこいつって思った人は今までに3人ぐらいいますけど、
はい、
もうみんな辞めちゃってますけど、今はいないですね。博報堂はもうちょっといますけどね、私にとってはね、仕事はできない人なんですけど。まあそういう どうよこれ今、清原さんどうですか、木原さんも今まであの、ね、数々の現場であの電通の人とやり合ってきたというふうに伺ってますけど。
やってませんし、会ったこともないですけど、電通も博報堂も。
あ、そうですか。
はい、業界の人と会ったことない。
ああ、熊日広告社ぐらいは会ったことあるんじゃないですか。
いや、ない。
あ、そうですか。
はい、
どうですかこの問題は。これもうオリンピックはこのままやるべきだと。
いや、私はやらなくていいと思いますけどね。
ああ、なんかね、
もっとすることあると思うんですけどね。
もうここまでね、イメージの悪いオリンピックってちょっと聞いたことねえよ。
うーん、 確かに、
うんうんうん、
そのさ大抵なんか起きるよね、どこでやろう、うんうん、やってもね、その建築が間に合うか間に合わないかみたいな話とか、はいはいはい、その、 あのマスコットが可愛くないとか、はいはいはい、なぜそれがとかね、いろんなことが起きるけれど、今回ぐらい根本的なその中心メンバーによるもうなんていうの、自殺行為じゃない自爆テロをあのもう森喜朗を筆頭に次々に自爆テロをやってるわけで、これやりたくないんじゃないのこれやめるためのいろんなその
暴力
というかね、わざとこう、
はい、
うーん
もう確かにそう捉えざるを得ないぐらいいろいろありますもんね。
うん、でしかも東京都知事が恥ずかしいとまで言うわけじゃないですかこの一件をね、そんな恥ずかしいと思うようなやつらがやってるあのそのオリンピックをやっていいんでしょうかっていうところですよ。
ご時世的にもねやめた方がいいとは思いますけどね。
まああの規定ラインではやることになってるようで、
うん、
もう政府としてはやらなきゃいけないっていう、もうその必須マターみたいになってるんだけど、どうなのよっていう話ですよね、うん、本当に、ええ、まあだからこれあの早く決めないと、うん、えらいだってもうすぐですよ、
うん、
でやれるの本当に、うん、だってそうそう、だから今そう開会式閉会式のことで今こんな吸ったもんだなわけでしょ、
はい、
で本来ならもうこの時期だったらプランがまとまっていろんなものが発注されててほぼほぼ出来上がってて水面下で密かにリハーサルとかも行われてなきゃおかしいわけですよ、うんうん、でそれが下手するとお釈迦になってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でやれるのどんな開会式やるんですかねこれ、
ええ、
もうこれはねちょっと前代未聞なんですけどねということでございます。まあいずれもあの私言っていただければあの開会式のプラン、考えてみたいなと思いますんで、本当にこうびっくりするようなものをですね、最初にこう平和の祭典とか言いながらまずあの自衛隊の車両からこうあの戦車とかをまずあの先頭に走らせるっていうもうあの北朝鮮のあのパレードみたいな軍事パレードみたいな、
どこに向けての宣戦布告ですか。
いやいやというかもうほらもうあるものを使うっていうにぎやかしでとりあえずなんかもうありとあらゆるそういうあの警察車両とかそういうあの働く車を走らせるっていうのはどうですかね。とりあえずあのブルドーザーとかいろんなものも含めて日本はこれだけのものがあるっていうのをまず見せつけた上で、で上空をブルーインパルスが飛び、であとあの警視庁のヘリだとかがいろんなものが飛び交い、で時々ぶつかったりして、で盛り上げるっていう
盛り上がらん
わ、そういうのはいかがですかね。もうすぐにでもできますよそれだったら。多分でもあの競技場のコースが戦車走らせた時にズタズタになると思うんですよ。もう重機を走らせるなっていう話になると思うんですけど、すいませんでした。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、パラキル、今日はねまたあのテーマでお送りいたします。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。 QIC。
スーパースペシャル、愛は FMC を救う2 まさか2週連続やるとは思わなかったろう今週も お送りしてまいりましょう。愛は FMC を救う救う2 のお時間でございます。この1週間経ちまして、本当皆様から愛をねお金という形で、いただいております。何名かの方からいただいております。まだまだ足りてませんよ。てか1週間過ぎればどうせ喉元すぎて忘れちゃうだろうかなとほっといた君甘いぜ。今回はとことんリスナーから絞り上げるという
言い方
ということで、今週もまたお送りする愛は FMC を救うでございます。どういう理由で、今回募金を行っているか、それも先週、ご紹介いたしました。今度4月の1日から、種田誠之助がこの大阪にやってまいりまして大学生になるということで、口が一つ増えるということで、しかも、学費を支払わなければならない親の痛み分かるかな君。ということで、私がこう FMC に振り向けていた、お金が、どうしても減ってしまうということで、これはね、日頃ただで聞いてる君たちに愛をね、愛を供出していただこうということで、お願いをする募金活動なわけでございます。本当にね、もちろん今生活が苦しい、コロナ COVID-19 大変だという方もいらっしゃるでしょう。でお若い方でまだちょっと収入がそんなに多くないという方もいらっしゃる。そういった方はもう本当無理はしないでください。40、50になってそこそこ銭を稼ぐようになって、でもう落ち着いてるあんた、もう何人も出してるよみんな。まだ出してないあなた、今がチャンスです。好きな人ももうすでに君は包囲されている。
どういうこと。
おとなしく出しなさい。ということで、ございまして、募金をね行っているわけでございます。本当これ何に使われるかというと FMC の機材更新広報活動その他そういったもので我々の別に飲み食いだとか遊興費に使うわけではありませんので、どうぞねそこら辺はご納得していただきたいと思っております。ではここで、振込口座をご案内するわけでございます。これはまず新しくできました口座ジャパンネット銀行、これ4月に名前変わるんですよね。
あ、そうなんですか。
4月に、今やっとねジャパンネット銀行からカードが送られてきたんですけど、はい、4月に銀行名が変わりますって感じ。4月からですねペイペイ銀行になります。なので、これからペイペイです。今はまだジャパンネットですけど、ジャパンネット銀行ビジネス営業部支店普通口座、口座番号を申し上げます。メモのご用意はいいでしょうか。メモ取らなくても何回も繰り返し聞けますよね。オンデマンドだから。4897596 4897596、ね、なんすか、なんで覚えましょうかね。しわくなご苦労。
わかんない。
しわくなご苦労。名義は FMC。これどうしても個人口座の種田森幸がつきますが FMC 種田森幸 FMC です。よろしくお願いします。もう一つの口座は肥後銀行。肥後銀行に口座をお持ちの熊本地区のリスナー限定だと思いますけど、肥後銀行大江支店普通口座330588 330588、笹は5パパ。名義は月曜クラブでございます。よろしくお願いいたします。でさらに、銀行振込は嫌だという方、現金書き留めでも受け付けております。一通も来てません。532-0012 郵便番号 532-0012 大阪市淀川区木川東 3-6-24-602 3-6-24-602 FMC 関西、こちらの方までね、 たくさんの愛を、お届けいただければと思っております。ね、ちょっと今懐が寂しいけども銀行に行けば下ろせるんだろうな、そんな方下ろしていただく、あるいはそのまま振り込みをしていただく、いろんなスタイルで可能でございます。またはいやうちは金はないんだけど現金はないんだけど土地の権利書とか株券はあるんだよな、そんな方も OK です。どうぞ送っていただいて、構いません。またはあの生命保険に入ったんだけど名義人を榎木田信也もにしてよいか、それも特例として認めましょう。ということでございまして、さあいつものように、ね、FMC 九州、木田上優子さんからの、また
いつものように
援護射撃を援護射撃をお願いします。さあどうぞ。
いやいやいや、だからもうね、前回も言ってるように本当、はい、お気持ちだけで十分でございます。
いやいや、だからお気持ちでだけ出ちゃって、お気持ちでっていうことでお願いしたいなというところですね。もうでもすでに募金にご協力いただきました皆さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
FMC というのは本当にこの皆さんからの募金で本当に実は大きくこう、まあ、歩みを進めることができまして、例えばね、2016年、もうすぐもう、5年経つわけかな、うん、5年になるわけですけれど、うん、熊本大分大地震、あの際に、スタジオがコテンパンにやられたわけでありますが、あの時にですね、そのあれ募金呼びかけたんじゃないんですよ。あれは忘れもしませんけども、本震が起きて、それで近くの大江小学校に、まあ、避難してたわけですけど、はい、で、そういえば懐っていうか現金がそんな下ろしてなかったぞと思って、うんうん、それでやっぱこれ下ろしとかないとまずいだろうなと思いつつ、で聞いたらあそこの ATM は動いてますよっていうのは情報をちょっと聞いたんで、じゃあ行ってみようと思って、で行って、それで多分そのなんすか、ね、1万円ぐらいとりあえず現金あればいいやと思って、うん、使い道ないからね、うん、逆に、うんうんうん、コンビニももう品物ないし、はい、でまあ、とりあえずなんか持っとこうと思って、うん、で下ろしに行って、それで最初に通帳記入したんですよ私、はい、通帳記入したらなんかあれ数字何これっていうのが
増えて
る。いやほら、自分の個人口座とFMC の口座別なんで、はい、FMC の口座のその通帳も一応確認しようと思って入れたら、はいはい、なんか増えてねって、え、何これっていう、でそので知らない名前がこういっぱい、はい、その振込人に名前がこう連なってて、で、まあ、何人か知ってるリスナーもいたんですけど、うんうん、何だろうと思って、で今度戻ってパソコンは使えたんで、はい、ネットでこうメールとか検索したら、その募金しましたってメッセージがうわーっと来てて、うん、ちょっとあれは感動しましたよ。それでスタジオもぶっ壊れて、これはもう、まあ、FMC ダメだなこれやと思って、もうこれ再建はできないだろうと思ったんだけど、あれのおかげで再建できまして、
すごいな。
それで、まあ、今のその新鍋スタジオがあるわけで、はい、でさらに言うとそこからまあまあ、この大阪に進出するきっかけもそっからですよ、まあ、言ってみれば。だから本当に皆様の愛がですね、うんうんうん、FMC を救っているという事実、まあ、ちょっといい話しとかないとい
いなので台
無しだわ。やっぱいい話も入れとかないとですね、えのきの信用ならねえって言われると困るので、という、ただほら、ただのいい話で終わらせると私恥ずかしいので、どうしてもテレ屋さんなので今そういうことなんですけれど、まあ2週連続やるぐらいだから、これは結構これは困ってるに違いないというふうにですね、本気で思ってください。さもないと来週もやるぞ。ということでこれどうする、これレギュラー企画になったら毎週
持たないっすよ時間が。何喋るんですか。
いや、もうただ金をくれ
登場するならって、
そうそう、いろんな手を返しなおかげ金がいるんだって話をするっていう、もうみんな C 枠で飛ばしてきてるなっていうそういうふうになると困るんですけど、まあ、来週は普通にやると思いますけれど、よろしくお願いしたいと思っております。愛は FMC を救う2をお送りいたしました。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
競馬ファンの中で幻のダービー馬、馬ですね、大馬さんと呼ばれる馬が何とかいます。1974年生まれのマルゼンスキーもまさにその一頭になるでしょう。マルゼンスキーがまだ母馬のお腹にいた頃、後に彼の馬主となる橋本氏がこの母馬に一目惚れしでアメリカでこの母馬を高額で落札で日本に持ってきたと。でちなみにこの橋本氏とは先日東京オリンピックパラリンピック、競技大会組織委員会会長に就任した橋本聖子氏のお父様です。うん、でこのマルゼンスキーは日本生まれなのですが、彼の母は日本国外で種馬の、その、まあ、あのメスですね、オスの種馬と交配したため、当時の規定では日本ダービーに出る権利がありませんでした。まあ、現在のルールでは出走できます。でその障害成績は8戦8勝、すごい圧倒的ですよね。で2着馬との合計馬身差は61馬身、まさに全レースぶっちぎりで勝利している計算になります。いくつか彼のレースを追ってみましょう。3歳デビューとなった初戦と2戦目はスタートから先頭をキープし勝利。3戦目は急にあのスポーツ実況みたいなのですね馬主橋本氏の大差で勝たない、馬主橋本氏の大差で勝たないようにとの指示の通りのんびりしたレース運びになってしまい、最後は写真判定で鼻差ギリギリで勝利。これを反省し3週間後の4戦目陣営は壊れてもいいので行けの指示をめちゃくちゃだなこれもだし2着馬と13馬身差となる、すごいですね、コースレコードで、優勝。5戦目は主戦場の関東から中京に遠征して出走するもマルゼンスキーの強さは知れ渡っており、出走を回避する、もう要するに出るのやめる馬が続出で5頭未満で規定によりレース不成立となる可能性もありましたが、とある調教師が不成立になったら関西の恥だということで、まあ、自分の厩舎馬や厩舎ですねから2頭を出走させ5頭立てでレースはかろうじて成立。ただし1着馬から4秒以降にゴールした馬にはタイムオーバーのペナルティーが課せられるため差が広がらないようにレースを進め控えめの2馬身半差で、勝利。そして伝説となる7戦目、スタート後いつものように先頭に立ち快走、一時、後続馬とは、7馬身から9馬身差をつけていたものの最終コーナー付近で後続馬に追いつかれます。でマルゼンスキー ついに敗れるのかと、場内がどよめきましたが、最後の直線で再び加速、結局2着に7馬身差をつけて勝利、年末の有馬記念を目指したものの故障により断念、そのまま引退で、種馬になっちゃったということになります、過去の出来事にタラレバは禁物ですが、マルゼンスキーが日本ダービーに出ていたらと思う往年の競馬ファンの夢の中で彼は今も回想していますということで、ございまして、スタジオで競馬をやる人は多分いないという私ももうずいぶんやんなくなりましたからね、もう30年ぐらいやってませんから、でもまあ有名なエピソードですね、マルゼンスキーの、ね、かつて競馬馬だった木田英子さん
馬ってなんすか
今日は人外が多め、
人じゃねえし、
よかったですね、熊本で使われなくなった馬は刺身になるんですけど、刺身にならなくてよかったなと思うんですけど、いかがですか。
私競馬してみたいんですよね、本当。
競馬してみたい、やっぱ走ってみたいわけ。
違いますよ
そっちじゃない、
競馬場に行って、
競馬場に行って走ってみたい
違います、買ってみたい、
買ってみたい馬を
違います
何を買うんですか。
馬券を。
馬券を、そうですか、でいくらぐらい買いますか最初に。
でもやっぱ最初わからんけん、やっぱね、100円単位でしたっけ。
まあいろいろあります
よ。それくらいからでしょうね。
いやほら単勝とか連服とか三連単とかいろいろあります よ。いかがですか。
三連単とかいいですね。
とりあえずがっぽり儲けたいわけですね。なんとかしてなんとかして儲けたいという、
そうです
、欲たかりがそういうわけですね。
そうです。
私は昔結構単勝で買ってたりしましたけどね。まあまあねえ、競馬もね、でも長いこと言ってないから、競馬場行ったことある。
ないです。
お二人ない。いいですよ、競馬場見に行くだけで楽しいですよ。大馬さん見れますから。
大馬さんだって動物園に子供連れて行くんじゃない。
いや、その感覚、
その感覚で
全然。で、あとほら、まあ、競技場によってもそのね、競馬場によっても違うんですけど、いろいろそのイベントがあったりとか、家族連れのためのお子様向けイベントとかがあったりとか。いろいろですよ。私の知り合いでロックバンドのバンド野郎がいたんですけど、バイトで行ってましたから。
へー。
あれは競馬場じゃなくてオートレースの方で、そのオートレース場で外でお子様向けの着ぐるみバンドの バンド演奏ショーみたいなのやってて、アニマルファイブって名前でやってましたけど、普段は普段はバリバリのプログレとかを演奏してるやつらが普通にドラゴンボールとかを演奏するわけですよ。それでやっぱりなんかどっかにミュージシャンとしてのプライドがあるみたいで、なんかもう絶対に他のやつができないようなおかずを途中に入れたりして盛り上げるという、しかも熊さんの着ぐるみとか着てやってるっていうそういうやつがいたんですけど、まあまあ結構面白いので。あとまあ競馬場グルメとか、まあそんなパッとするものないですよ。なんか、もつ煮込みとか缶ビールとかですけど、焼きそばとか、
はいはい、
でも何ちょっとほらお金払ってVIP が行くような、はい、その特別室みたいなのがあって、はい、そこはほら冷暖房完備なんで、
はいはい、
夏でも全然 OK で、そこでこうゆったりと美味しいものを食べながら、こう双眼鏡を持って見るというそういうのも楽しみ方としてはありますけどもね。といつ長いこと言ってませんから、最近はどうなのか全然知らないんですけどね。
大阪はどこにあるんですか、競馬場って。
阪神競馬場とか京都競馬場とか、
いっぱいありますね、やっぱ近くに。
そうやね、人がいるからね。九州はもうだって競馬場がもう小倉競馬場だけ。おっと、佐賀競馬ってまだあっけ。佐賀競馬、
いやー分からんです。
競輪も減っちゃったしね。
うーん、
熊本競輪が地震で競輪場が壊れちゃってやってないですし、オートレースはだから飯塚オートが 九州ありますね。だからあの、うん、時々あの元スマップの森くんを見に行くっていう人がいたりとか、あとまあ木田さんは基本あの博打なら何でもいいんで、あの馬だろうが船だろうがチャリだろうが、もうそれがあのなんかあの鉄の玉だろうがコインだろうが何でもいいんですよね。別にあのあれですよね、サイコロでもいいんですよね。
サイコロでもいいですよ。
こう、うん、どんぶりにサイコロ2つ投げて、
ああいいですね。あ、はい、
ね、という今日はあの、
ね、
今日は現役のね女子大生が来てるんだからそんな話しちゃダメだよ。
いや今から今から
今から
社会になったら今から
誘
うんかい。
あれ今どうなの。昔大学生はギャンブルって禁止だったんだよね。
へえ、
本当はあの競輪競馬競艇バチンコ全部ダメだ、本当はあの建前としてはダメだったの。黙っていきゃ分かんないけど基本ダメだったと思うけど、今どうなんだろう、今そこちょっと制限があるのかな、全然俺も調べてないんですけど、どうですか、あのそういうギャンブルとか行くことはありますか。
まあ、ないですね。
あ、
海外旅行とか、
海外旅行
韓国とか行った時に行ってた友達はいます。
そういうカジノとか、
合法カジノの、
ああ、よかったね、合法カジノ。韓国行って非合法カジノに行ってますね、やばいやつですよね。相当やばいですよね。まあでも俺、ま、何度も言うようにカジノはね全然面白くないの俺は。だって俺ルーレットとトランプでしょ基本、
うんうん
うん、俺なんかどっちも興味ないもん。で、トランプってあれなんだっけ、あれ何やるのあそこって、ババ抜き？
ババ抜きはしないんじゃないか。
ブラックジャック。
ブラックジャック。
ポーカーもですか？
ポーカーはやるのあそこで。
ポーカーは違うでしょ
う。そうなんですか。
あとポーカーは違
う。なんか掛け事といえばポーカーってイメージが。
ああ、なんかそれは酒場でなんかおっさんがやってるようなイメージがあるよね。なんかね、なんかカジノだとやっぱブラックジャックなのかね。こう。
あとバカラでしたっけ？
バカラ。ああ
。バカラだ。だ
ろ確か、なんかお姉さんがすごいカタカタ音がしてるんですよ。
トランプ食ってるんですか。
あ、すいませんすいません、すいません、
バカラってあれでしょ、あのドイツのあの2人組のあのお姉さんが歌ってたあのコンビで誘惑のブギーっていう歌があるんですけど、誰もわかんないですかね。
知らないですよ。
知らない、有名な歌だよ、誘惑のブギー、バカラ、バカラ誘惑のブギーで叩けば、
どんな出だしですか。
何
ですかそれ。全然わかんないですけど、
これ正確に歌ってるぞ。本当にそうなんだぜ。もうあのため息みたいなとこから始まるんだぜ。もうあの青江美奈みたいな歌なんだよ。あの誘惑のブギー、あのドイツのピンクレディーというふうに言われて、おいで、日本に来た時にピンクレディーと並べてテレビに出た時に落差が激しすぎて、なんか、どう見てもこれザ・ピーナッツじゃねえのかと思ったことがあったんですけれど、ということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、 今日もねいろんな話があったんですけど、今日ね見学で来られた、ね、どうでしたか、こんなあのおぞましい番組を最後まで最後までお聞きになってよく耐えられたなと。
いろいろニュースが知れてためになりました。
ああそうですか、偏ってますよ。というね、今日はね、奈良からわざわざ来てる。でもあさみちゃんも奈良なんだよね。
そうですね、
やっぱりですか、大阪とかにはやっぱり奈良の人がこういっぱい進出して、こう奈良県人がこうほとんどこう大阪の中にこううごめいている。
藤はいたみたいな言い方やめてください。
奈良県人の陰謀がいつか関西を全て奈良にしようとするっていう。
でも確かに奈良の人は多分京都と大阪に散る、
うん、あ、
奈良でずっといるみたいなのはあんまりない気がします。
奈良ってでもやっぱりちょっと独特の、なんか
やっぱ、
やっぱ、いろんな意味で独特の、やっぱほらその古い都でもあり、
あ
でそこへ来てその、ね、例えば天理市みたいな宗教都市みたいな独特の風情のあるところもあり、で、まあ、ちょっと奥まったところ行くともうその山深いところとかあって、はいはいはい、でかといって電車でちょっと行けばすぐ京都だしすぐ大阪だし、もうさ間にね生駒三条遊園地もあるわけですし、私ももう生駒三条遊園地は3回行ってますから、
そうなんですか、行ったことないわ。
うち1回は1人で行ってますからね。
ファンじゃん。
いやファンなのよ。
あそうなんですか、
基本俺ケーブルカーとかが好きなんで。
ああ、なるほど。ええ、
ただ乗って上に上がって、はい、佇んで帰ってくる、ええ、別に向こうで上で乗り物に乗るわけじゃないんですけど、はい、まあまあそういうことでございまして、奈良のさ、美味しいものっていうのは何なの？奈良を代表するこうソウルフード的なものとか、なんか
ソウルフードはないですけど、
奈良漬けですか、やっぱり。
まあ有名どころで言えば奈良漬けと、あと柿の葉寿司ですかね。
柿の葉寿司あるね、
言われるのは。
ああ、
あとは名産なのかな、そうめんと、あとスイカもそうですよね。
奈良でもそうめんも作ってるな、
三輪そうめん、
あ、三輪そうめんが奈良だ、そうか、なるほど、はいはいはい。ということでね、この番組ではあの奈良を応援していますので
適当
アイラブ奈良という
言ったことないです。
え、スイカはどこなんですか？
私も別に詳しく知ってるわけではないんですけど、多分学校の勉強レベルの知識でスイカって教わった気がします。
へ、
昔、
まあほら九州はね、熊本がスイカの名産地なので、
植木ですよね、
スイカの名産地なので、まあでも結構あちこちにありますよ、スイカの名産地は。まあそういうことでございまして、今日と来ていただきましてありがとうございました。またぜひね、遊びに来ていただきたいと思いますけれども、はい、ということでございまして、さあ3月もうあとさ、もう1回あるか、3月の放送は。
はい、
でももうね、卒業シーズン
ですね、
真っ只中で、ございまして、そうか、ということはもうあと10日で一人口が増えるわけだよ
な。まだ言ってる、
憂鬱だな。
まあ一人を謳歌してたらね、そりゃちょっと、
いや、それだけじゃなくて、やつが持ってくるパソコンがもう悩みの種で。
あ、そうなんですか。
でっかい、あのほら、ゲーミングパソコンなんで。
ああ、そう、ゲーマーなんだ。
でほらもう中に電源すごいの積んでんじゃないのって、はい、1000ワットぐらい積んでると思うんで、てめえはもうドライヤーをずっと回しっぱなしみたいなもんじゃない。
あ、そっか。
それでほらヘッドセットつけてマイクつけてなんか、はい、対戦かなんかしてるわけでしょ、はい、で叫びまくってからね、死ねーとかね、いやーとかつって
言わなさそうなのに。
いやもう、熊本に行くじゃん俺がね。でほら夜どっかで飲んで、はい、もう夜中に帰ってきたりするじゃん、はい、すると結構遠くまで響いてるもんね。
へえ、
死ねーとかねあそこの家大丈夫なのっていう、なんか DV かなんか起きてんじゃないのという、一人で叫んでるっていうですね、やばいやつが来るので、ホント困ったもんなんですけど、まあというわけでございまして、社会的には伊藤さんのなんか政治の世界でもいろいろ動きがあるようで、4月いよいよ衆院解散かっていう話とか、
ほうほう、
ちょっと現実っぽくなってきたので面白いですよ。今度こそはうちは開票速報番組だと思ってますけどね、前回は私一人でやってたんですっげえ辛かったんですけど、機材の操作をしながら、すいません今操作をしに行くんでカメラから外れますとかつってもうあれはもう二度とやりたくないんですけどなんかこうちょっと面白いことやりたいなと思ってますんで、あと新番組の計画もずっしゃくしゃくと今進んでいるということでございます。よろしくお願いしたいと思っております。さ あ4月に入るとまあいろんなことが変わりますけど、ただこの大阪はいまだに夜9時で飲食店が閉まっちゃうという、これがね、
閉まらんわ。
とりあえずあれでしょ、3月いっぱいやるっていうのに吉村ちゃんが言ってるじゃないですか、だからまあ続くんでしょうけど、かといってもね、何回も言ってるけどやってるもんな、店、
ね、
もうあっちは阪急東通りとかあっちの行ったらもう普通にやってるんだ、明け方まで、効果あんのとか思うんですけど、まあ、いろんなご意見あると思いますが、本当にねそういうことに文句のある人は、FMC じゃなくて大阪府庁の方に文句を、言っていただきたいというふうに思います。さあお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と
加藤あさみと、
そして FMC 九州は
木田彩子でした。
そして今日は見学に 来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、また来週でございます。来週どんな出来事が起きてるでしょうか。そして FMC 愛は FMC を好き募金の本当によろしくお願いします。
お願いします。
さもないと来週もやるよ。
さもない
とまた来週